こんにちは。川越在住、英語とコーチングで前に進むあなたを応援するパーソナルコーチの山道志保です。今日は自己紹介の3回目ということで、ポッドキャストでお届けしていきます。はい。皆さんお元気でしょうか？なんか、春っぽい天気が続いていますが、ちょっと嬉しくなっちゃいますよね。私寒いの本当に嫌いなので、ちょっと、ワクワクしてきますが、あと数回は寒くなるのかな。川越は冬は寒くて夏が暑いって有名なエリアでもあります。はい。前回の自己紹介の第2弾では、留学っていうところまでの話をちょっとさせていただきました。私の人生の中で一番って言ったら変ですけど、楽しかったんですよ。すごくいい時間でした。なので、ちょっと語り出すと止まらないんですが、いくつか、エピソードを今日はまた追加して、まあ、英語をね、どういうふうに、身につけてきたのかっていうところ、お伝えさせていただきたいと思っております。はい。留学についてとか、英語学習についてとか何か質問があればいつでも受け付けていますので、お気軽に LINE 公式とかホームページの問い合わせとか、あと何？ Facebook？ Instagram？ 今いろいろありますんで、お気軽にご連絡いただければいいなと思ってます。あ、Twitter もありますね。はい。留学して大学院に入ることになったっていうところの話だったと思うんですけどね。一番大前提として、私、ホームステイしてたんですよ。で、このホームステイが私の留学をすごくいいものにしてくれたっていうところなので、最初そこの話をしたいなと思うんですが、ホップクロフト家という家に、留学中、ずっと居候させてもらってました。なんで、1年8ヶ月ぐらいですかね。ずーっといました。はい。もちろんそれは、留学のエージェントと、あと大学を通じて紹介してもらったっていう家だったんですけれども、だから初日から行ってるんですよ。その家には泊まってます。で、そこから1年8ヶ月、ずっと一緒に暮らしていて、で、その後も、私が、まあ、結婚してからだったかな。まずね、長男。あ、その前にホップクロフト家の家族構成なんですが、サイコロジスト、心理カウンセラー、プロですね、をやっているママと、あと、工場とかの安全管理ですね、職場環境とかの安全管理をしていたパパ。私が着いた当時は、おそらく小学校、6年生の4男、中学校2年生ぐらいの、3男、逆に言ってるんですけど。で、高校1年生ぐらいの次男と、高校3年生ぐらいの長男です。はい。お気づきですか、皆さん。ホップクロフト家、男の子4人なんですよ。で、私、ここに大学卒業したてで行ってるので、長男とは4歳差ぐらいなんですよね。で、ここは男の子4人が全員2学年差、2歳差で。二歳差でいるっていう家でした。で、留学エージェントを通じて、山道さん、志保さんはこの家に行きますっていうプリントをもらったんですけども、見てびっくりですよね。家族構成とか書いてあるじゃないですか。まあまあ、パパいくつって言って、あと全部男の子なんですよ、4人。で、みんな2歳差で綺麗にバラ、散らばってるしね。で、趣味とか書いてあるんですけど、ヘビーメタルとか書いてあったような気がします。思い出せば。はっとか思って言っても不安しかないんですよ。私、一人っ子なので、みたいな。いきなり4兄弟の一番上みたいな感じでしたかね。で、帰るとかって相談した、なんかこう言われたんですけど、まあ行ってみよう、みたいな感じ。で、結局帰ず、そこにお世話になったということですね。はい。私の本当人生の中で、すごくいい選択だったなって、今になって思うと思います。はい。変更したいって言えば多分できたとは思うんですけど、あえてそこに飛び込もうとした当時の自分は偉いなというふうに思ったりしますね。はい。で、その後ですよ。こっち帰ってきてから何年も経ってましたけれども、何年も5年ぐらい経った後だったかな。 今でも交流がすごく続いています。1年前も私は子供たち2人を連れて、夫は置いてですね、そこに、みんなのところに遊びにまたメルボルン帰ってます。で、2週間、15日間一緒にいたりしたんですけど、10日間ぐらいかな、一緒にいたりした、してますし、四男以外はみんな日本に遊びに来ました。ママもパパも長男。ママパパできたんですよね。ママパパできたんですよ。で、その前に長男が一人で来て、ママパパの後に今度、次男三男が一緒に来ました。で、四男だけまだ来てないんですけど、来てほしいななんて思いながら、待っています。そんな感じで今でもずっと続いています。はい。どんな感じだったかっていうのは、ブログにもちょっと旅行のこととか書いてあるので、写真とか見ていただけるといいなと思います。で、すごく、いい時間でした。もうホームステイだけを語り出したら止まんないんですけど、とにかくすごくいい時間でした。英語に関しても、ホップクロフト家はイギリス系の移民の何代目みたいな感じの人たちなので、ザ・オーストラリア英語でしたし、ママもパパもこう働いている人たちなので、自分で言ってましたけど、中級のちょっと上の方っていう感じの家庭ですね。はい。子供たち4人ともセカンダリースクール、私立の中高一貫校みたいなところに通ってましたし、なんかすごく、面白い日々でした。私はホームステイ1部屋いただいて、上に子供たち、男の子4人の部屋がそれぞれあって、で、1階に私は部屋があったっていう感じでしたね。まあ、うるさいんだ。週末になるとずっと1日中ヘビーメタルがかかってるみたいな家で、本当にうるさかったんですよね。ママも本当そう。今になって子育てをしながら思いますけど。いやー、すごいなって思います。で、ママは本当に働くお母さんで、自分のこのサイコロジストとしてのカウンセリングオフィスを当時も持ってましたね、家の近くに。で、今はちょっと家から離れてるんですけど、さらにそれを拡大していて、10人ぐらいのカウンセラー、サイコロジストを雇う、もう敏腕女経営者ですよ。はい。で、そのママとね、私はずっと一緒にいたので、かなり影響を受けてますね。なんか家庭って、あ、こういうものなんだなって、すごく実感したのもそこですし、まあ、兄弟とかの関係もそうだし、なんか家とか家族とか仕事とかキャリアとかっていう、なんか、本当そういう根幹の部分っていうのは、ホップクロフト家でたくさん教えてもらったなと思っています。はい。また、いろいろ教えてとか、語らせてください。もう語り出したら止まんないんです。彼らがいかにこう、私を愛して、私を受け入れてくれたかっていうのは、なんですね。ありがたい。運がいい。で、大学院入ってなんですが、英語ができたわけじゃないんですよ。IELTS 6.5取りましたけど、リーディングがかなり良かったっていうので入れただけなので、まあ、話せない。最初のセメスターはひどかったですね。大学院は私自分の人生の中では一番勉強した時間だなって思ってはいます。はい。毎日、もう月金、土日、関係なくずっと論文を読んで、ずっとそれについての、簡単な、こう、短いエッセイとかを書いて、授業の準備をしてっていうので、ずっと、勉強していたんですけれども、英語は最初すごいしんどかったですね。幸運にも私のクラスには日本人が最初のクラスに2人いたんですよ。なんでめちゃくちゃ緊張してクラス行くじゃないですか。大学院のクラス。実は日本人っぽい人がいて、話しかけちゃいましたね。はい。今でもつながりのある子育て英語の講師をしているみほちゃんという、千葉に住んでいる、なんか彼女が、同じクラスで、同じ日一緒だったんですよ。はい。もう私は本当ラッキーでも、同じクラスに美穂ちゃんがいたっていうだけで、どれだけこう救われたかっていうところもありますが、一つエピソードとして、どれだけ英語ができなかったかっていうエピソードとして、ファーストセメスターですよ。その最初に入った学期の担当してくれていた教授に呼ばれたんですね。で、なんか成績表とかなんかもらうタイミングだったかわかんないんですけど、呼ばれたんですよ。で、教授の部屋に入ってって、 で、授業もそうなんだけど、志保はもっと英語を頑張れって言われたんです。まあ、それは英語ね。あの、王子の教授だったので。英語を頑張れって言われて、ああ、はい、みたいな。で、その後、すごく覚えてるんですけど、宗教か何かないのかって聞かれたんですね。うん。で、なんか、えっと思って、はっと思って、まあ、宗教とかがあれば、その、教会に行ったりとか、ムスリムだったら、また、なんだっけ、集まる場所に行ったりとか、コミュニティがあるんですよね。だから、教授は多分それが言いたかったんだと思うんですよ。コミュニティの中に入って、もっと英語を話してこいみたいな。もう、いや、特にないですとか言って終わった気がするんですが、なんか私としてはすごくこう、ショックだったんですね。その瞬間が教授にそういうことを言われたっていうのがショックだったなと思っています。そんなだったんですが、なんとか第一セメスターを終えて、夏休みにもなってしまったんですよ。あっという間に。で最初の夏休み、あの、3セメしかないコースだったので、ティソラ3セメしかなかったので、ファーストセメスターとセカンドセメスターの間に夏休み2ヶ月もあったんですが、その時に私は日本には帰らず、オーストラリア国内の農場、ファームです。農場で、ワーホリの人たちと一緒に農作業をしてアルバイトをしようっていうふうに決めました。で、そこから情報をいろいろ収集してたんですが、アデレードのもっと奥の、農業地域があるんですよね。で、アデレードって結構こうワインとかもすごく有名な、あのバラッサバレーとかっていうのがあるんですけど、そのエリアの近くですね。その辺は農業がいっぱいあるので、そこで、あのベリーという町なんですが、ベリーという町のバックパッカーに滞在をして、1ヶ月ちょいぐらい、ずっとあの農作業をしました。その時間がすごい楽しくって、そこってヨーロッパとか日本とか韓国とか、あんま中国の人いなかったかな。いろんな国からの人たちがみんな一つのそのベリーバックパッカーズっていうところに滞在して、朝5時ぐらいに起きて、で6時とか5時半とかから農場に車でみんなで出勤するっていう場所なんですよ。で、お昼前ぐらいまで暑くなっちゃうので、あの夏だとね。お昼ぐらいまで6時間とか5時間とか働いて、で、午後はゆっくりプールに入ったりするみたいな場所だったんですけど、あの、そこに1ヶ月ちょいぐらい、あの、滞在をしました。うん。で、この時間楽しくって、なんか青春っぽいじゃないですか。いろんな国の人たちがいて、みんなで、こう、毎週金曜日の夜はパーティーしたりとか、こう、スーパー行って、なんかビール買って飲んでとか、スポーツしてとか、そんなだったんですよね。うん。なんか、そんなとこに。出ましたね。はい。で、ここで私は英語に対する自分の壁が壊れたと思っています。それまでってホームステイがオーストラリア人のホームステイなんですよ。で、クラスに行けばみんな英語の先生なので、英語うまいんですよね。で、そういう人たちの中でもう自分の英語はできなさすぎる。で、ずっと萎縮していたのが最初のセメスターだったな、第一学期だったなと思うんですけど、このベリーに行ってですよ、ヨーロッパの人とか、韓国の子たちとか、みんな、英語力としてはそんな高くないと思うんですよ。ワーホリできてる子たちで。だけれども、もうコミュニケーションがすごいわけですよね。とにかく仲良くなるし、いっぱい喋るし、一緒に農作業もするし、で、あの、木に登ってプルーンの収穫をするとかいう仕事があったんですよ。暇ですよね。ただただ手を動かしてプルーンをずっと収穫するんです。めっちゃ安いんです。しかもこれも単価と時給が。そうすると何を楽しみに行くって言ってみんなとのおしゃべりしかないんですよ。で、そういうので英語喋ったりとかして、あと、私ですね、ドイツ人の男の子がめっちゃイケメンと思った子がいて、とにかくその子と喋りたくて、で、あの、どんどん話しかけたみたいなのもありました。はい。私のモチベーションはそこでしたね。はい。みんなと仲良くなる。特にドイツ人の男の子と仲良くなりたいと思って、行ってました。ベリーバックパッカーズは今もあるので、なんか、一回戻って行ってみたいと思いますけど、もう朝5時に起きて農作業するとかいう体力がないですね。そう。 なんかスイカの苗の周りに生えている雑草をひたすら抜くとか、いろいろありましたよ。雑草を抜く、プルーンの収穫をする。もうせちゃんとの後、ぶどうか。ぶどうのこう剪定をするだったかな。何房になる？枝が何個？まあいいや、細かいのはいいんですけど。まあそんなこんなんで、ちょっと英語に対する自分の抵抗感みたいのを薄めていったなと思います。で、次のセメスターで、また大学院生として戻るんですけど、結構スムーズでしたね。うん。なんか話せないなりに、自分の英語力なりに、こう、みんなとコミュニケーションを取りたい、仲良くなりたいっていう意識がどんどんどんどん強くなっていって、ホストファミリーとのコミュニケーションもそうだし、クラスメートとのコミュニケーションもそうだし、やりやすくなったなっていう気がしました。はい。で、なんだかんだで3世目無事に終わりまして、私は日本で普通に就職しました。はい。メルボルンにそのまま残ってたっていうクラスメートもたくさんいるんですけど、英語教育を学べば学ぶほど、私は、日本の役に立ちたいっていうところの気持ちが強くなりまして、日本に帰ることにしたというところですね。うん。はい。なんで、1ヶ月ぐらいの、ミッドセメスター、夏休みが、冬休みみたいな時でしたね。日本でいう6月とかにあったんですけど、その時1ヶ月だけ帰国して就活をして、就職を決めた、みたいなところだったと思います。はい。なんか外に出て、日本っていいとこだなって、こんなにいい国なんだからもっと良くなったらいいなって、単純に思ったんですよね。そんなこんなで、日本で就職をして、会社もですね、日本能率協会マネジメントセンターっていう長い社名なんですが、人材育成の会社の営業職として、法人営業として、入りました。何をしてる会社かっていうと、全く英語は使わなかったんですけど、日本国内の法人さんですよね、に通信教育とか、人材研修とかですかね。そういうのを売る営業をしていました。はい。留学したのに、英語全く使わない仕事について3年半やってたんですよね。うん。ね。なんか懐かしいですけど、でも楽しかったんですよ。本当に人に恵まれて、おじさんたちって言った姿勢ですけど、当時40代後半とか、50代のチームになぜか放り込まれ、そこでかなり、いろいろ勉強させてもらって、法人営業、スーツ着て、パンプス履いて、大きいバッグ持って、日々やっておりました。はい。なんですが、ここで、もう2011年の3月ですよ。はい。3年ぐらい勤めてた時でしたね。英語は当時何やってたかな？なんか、トイックとか取ってたかもしれないですね。でもそれぐらい使ってもいないし、ただ遊びに行った時とかにちょっと話すぐらいだったかなと思うんですけど、2011年3月、東日本大震災があったんですが、私その時、いわきの実家にいたんですね。なので、結構大変でした。はい。お、もう時間なので、ちょうどここまでにしたいなと思います。ちょっとこの後はまた次の、ポッドキャストでお話ししようかなと思います。まあただの志保のつぶやきですが、聞いていただき本当にありがとうございます。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。